Podcast KBS from Kyoto. サウンド版半径500メートル。こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の円城信子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。1月10日になりました、
はい、
いやもう新年やけどもなかなか寒い、う
んうん、寒いですね、
はい、
寒い日にも朝から打ち合わせしますよね私たち
あのね、円城さんは打ち合わせがね早い時間に打ち合わせしはるんですよ。
朝済ませるのが好きなんですよ。
結果まあモーニング食いに行くっていうね。
そうです。モーニングを食べながらの打ち合わせがもう私一番落ち着くんです。
いやもう本当にな
んか時間が前倒し前倒しですごくいいなと思って
だから結構重要だよね、
う
ん、
そうモーニングって大事ですよね、
はい、
だからまあ大体行くお店って決まってるじゃないですか。
そうですね、
私たち、
はい、
なんかそれってまあ胸ごろ感も全てなんですけど、
はいはい、
原田さんはあれですか、やっぱコーヒーが美味しいとこが好きですか。
そうです、丁寧にコーヒー入れてくれている、
うんうん、
めっちゃ大きくて。
そこ大きいですよね。
大きいです。で、あの必要以上に高くない。
あ、絶対そうですよ ね。でちょっとやっぱりたっぷりめにないと嫌です。
そうですね、
なんか朝のコーヒーとか朝のドリンクはちょっと量が多ないと。
多いめが好きです ね。
そういうとこで寝頃感のあるとこをもう本当にハンターのように私たち探してますね。
そうです。あ、これはだから送ってもらったらいいかも、うん、
本当ですね。
ご存知ですかここのモーニング、
うん、で早から開いてないとダメですよ。
はい、そうです。
あの本当に
希望を言うと7時ぐらいに開いてると嬉しい。
私たち大体打ち合わせ7時7時半なんです。
すごい多いんです。
はい、そうなんです。
よもうだからなんやろな、うん、あ、本当に忙しいんじゃないこの人と思ってますよ。
そうですか、
はい、
でまた早起きやしね私はね、
うん
うん、
だって7時半とかの打ち合わせに前の用事で遅れましたと、うん、わけのわからんことを言うわけです。寝坊じゃなくて
クレさんと会議を
いつからやってんの仕事って思ってますけどね。
そんなね、はい、こともありながらの、
はいはい、お便りいただいてます。
ありがとうございます。
いい年してあきちゃんさん、ありがとう
ございます。
円城さん、原田さん、あけましておめでとうございます。
おめでとうございま す。
まだそうですね、
うん、
昨年は公開生放送に原田さんのコンサートと楽しい時間を過ごす企画に毎週の楽しいトークで癒されていました。今年も公開放送をぜひお願いします、
うんうん、
私の目標は毎週半径 500m タイムリーで聞くこと、
はい、
生放送は必ず参加することにして達成したいと思います。
嬉しい、ありがとうございます。
それぞれに今年の目標をね、言っていただいておりまして、
そうですよ、
私たちはもう楽しい放送、
はい
ね、
うん、それが目標ですね。
目標、そして皆さんに一回は会う、
うん
ね、
そうですね、会いたい、
一回以上会う、
本当ですよ ね。
なんか1年あるからなんとかかんとか皆さんと会うね、
はい、
会をやりたいと思っております。
はい、
はい、サウンド版半径 500m という番組なんですけれども、うん、初めて聞いてくださってる方もおられるかもしれません、はい、ちょっとだけ紹介すると、
はい、
半径 500m というフリーマガジンがありまして、
はい、
円城さんはその編集長さん、
うん、
そしてこの半径 500m というのが、
はい、
めちゃくちゃ面白いフリーマガジンなので、
うん、
編集長にこぼれ話聞こうよと言って始まったのが、
はい、
この番組です、
うん、
なので僕ちょっと聞き役なんですが、僕はサウンドロゴクリエイターと言いまして、
うん、
これラジオ聞いてもらうと分かります、
ね、うん、分かります。もう次から次に原田さんの曲がね流れてくるんです。
短いね。
そうなんです、
サウンドロゴと言われるやつが流れます。素晴らしい、はい、そして円城さんがもう一つ出してるおっちゃんとおばちゃんというフリーマガジンも、うん、
はい、
面白いのでこぼれ話聞こうということになりまして、
うん、
つまるところ2つのフリーマガジンのこぼれ話が柱のラジオ番組です、
はい、
そしてそのフリーマガジン読んだことない方ご安心ください、うん、メッセージをいただいたら、毎週2名の方、
はい、
プレゼントしてますから。
そうです。
ということで、うん、メッセージが欲しいということを言っております、う
ん、はい、
どこに送ればいいですか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
プレゼント希望の方は住所とお名前忘れずにプレゼント希望と書いてください、
はい、
半径 500m あるいはおっちゃんとおばちゃんがプレゼントされます、
う
ん、あの抽選ですけどね、
うん、
そしてプレゼント希望じゃなくても、うん、どんどんいろんなものを送ってください、
はい、
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきますサウンド版半径 500m、 今日も
張り切って参りましょう。
サウンド版半径500メートル。この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、南海グレーターナンバ、フットクリエイト、アンバン和衣アン、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、藤高コーポレーション、藤高コーポレーション。お風呂の新習慣、フットグルーヴ、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、サンパックのフットグルーマー。彩りの里と書いてサイトと読みます。佐賀広沢で野菜を作りながら不動産業を営むサイト、あなたの土地建物を大切に扱い、今日の街を作る、それがサイト。
新語編集長の
今日の半径500メートル。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径500メートルのエリアをご紹介するフリーマガジン半径500メートル編集長円城信子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
このコーナーね、毎回ね、円城さんの方からクイズが一つ出ることになっておるんです。
そうです、そうです、
はい、今日のクイズは何クイズですか？
今日はバス停クイズです。
おっと、バス停当てクイズ。
はい、
どこかの特集について今から話してもらいますが、
はい、
その特集の元となったバス停を皆さんには推測しながら聞いてほしい。
はい、
そのバス停のヒントをでももらっております。
はい、
どんなヒント？
はい、今日は3ヒントクイズです。
お、3ヒント
クイズ。はい、3つの、ワードを出しますので、
はいはいはいはい、
それから思いつく言葉、
はい、
これがバス停名になっております。
なっている、なるほど、はい、いいんじゃないの。
はい、では言います、
はい、
あ、3ヒントと言いましたが2ヒントです。
なん
で？なぜならそれは違うんですよ。それ違うんです。
何が違うの？
3つでは多すぎるんです、ヒントが。
いや、なんで3ヒントって言ったのよ。
よくあるでしょ、3ヒントクイズって。だから言ってしまいましたけど、2ヒントです。
めっちゃ面白いやん。
はい、ちょっと言ってしまいましたが。
すいません、皆さんも1月ね、
はい、
もうまだ新年気分もあるかと思いますけども、
はい、
ずるってなってあると思いますけどね。
はい。
はい、じゃあ2ヒントでございます、今日は。
はい、1つは、はい、舞妓さん。
舞妓さん。
はい。そしてもう一個は踊り。
ほとんど一緒みたいな感じですね。
そうでしょ。はい。これから3ヒントにします。もう一つ言います。やっぱり3ついるなと今思った。
思った。
はい。変えますね。京都といえば。
京都といえば。
はい。この3つで、あそこで思うところがあると思うんですよ。それがバス停名です。もうこれわかる。やっぱ2ヒントにすべきでした。
でももうなんやろ、
はい、
ぐにゃぐにゃ。
すいません。でも大丈夫です。皆さん、リスナーの皆さん、わかると思います。
1、舞妓さん、
うん、
2、踊り、
うん、
3、京都といえば、
はい、
で浮上してくる単語が、
うん、
すなわちバス停の名前なのではないか。
はい、
でいいですか。
はい、
わかりました、
はい
はい、ではそういうバス停でございます、
はい、そこのですね、
はい、
イタリアンなんですけど。
イタリアン、まだ全然予想外な、はい、
フレンチとイタリアンミックスして出されてますけれども、
はいはい、
基本イタリアンで、うん、西洋料理藤井ですね。
西洋料理藤井、
はい、正式に言えば西洋料理屋っていう家をつけてる場合が多いので、はいはい、西洋料理屋藤井、
藤井、
はい、ってお店があるんですよ、
はい、
で昔からこの界隈でお店をなさっていたんですけれども、はい、6、7年前からちょっと目立たないところに、クククッと奥まったところに、この界隈のに隠れ家的なところに、移転されてね。
バス停は変わらないぐらいの移転。
あ、そうです、そうです。いつもバス停はここです、ね、
ここです、
はい、なんですね。でこの方、根っからの料理人なんですよ。
ネッカルの料理、
はいはい、でまあ、あのイタリアでね修行されてるんですけど、もともと正せばもう自分のその生い立ちからずっと自分がなぜこう料理になったかっていうのをこう元を正していくと、おじいさんが、うん、ホテルマンやったんですよ、
はいはい、
でいろんなとこ連れてってもらったんですって、
はいはいはい、
でその中に もちろんホテルの厨房もあった。
あ
ね、はいはい、そしたらホテルの厨房で「あボン陽気張ったな」って言って、
うん、
こうね焼き菓子とかを焼くときに引いとく白いペーパーがあるんですけど、
うん、
それねくるくるくるくるってこう三角にしてね、うん、そこに焼きたてのクッキーをサラサラサラって入れて「はい」って渡さはったんです。ほんなその三角の筒、逆三角形になった、はいはい、その三角の筒に入った焼きたてのクッキーをもう食べた時にもうこんな素敵な美味しいものがあるんかっていうのね、まず厨房でまずその焼き菓子、それは別にパティシエってよりもそのフレンチとかイタリアのデザートでちょっと出したりするものやったんですけど、食べて美味しいってなって、でも高校卒業と同時にホテルに入るはるんですよ。
なるほど、
有名ホテルに、
うん、
でそこでいっぱい学んでソースの作り方とかいっぱい学んだりするんですけど、うん、はいはい、一回個展も行ってみたいと思って横浜のね、
うん、
フレンチに行かはるんですよ。
ほうほう、
ほんならそのホテルのおもてなしとまた個展のおもてなしって全然違うじゃないです か、
違うのか。
それで面白いなと思って、こういうもてなし方があるのかと。ホテルってどっちかって、まあ、もちろん豪華やし、でこう、うん、大勢の人に振る舞わなあかんかったりもするし、るっていうような時のものとどっちも学ばはったんですね。
なるほど、
一人一人 の、 小さな家族が3つとか少人 数、ね、うん、そんなことも学ん で、
はい、
でこれは本場に行こうと、
うん、
フレンチのことも学びたいしイタリアも学びたいし、うん、でまずイタリアやってことでイタリアに単身行かはるんです、
はいはい、
そしたら行って一番分かったのは、例えばイタリアキラキラと思って行って、
うん、
でもいい店はいいし悪い店は悪いっていうね、そのイタリアなら全部じゃなくて、
なるほど、
あ日本と一緒やなと思ったんですって、はいはいはい、ちゃんと料理人がもう丹精込めて作ってる料理を出してるところはイタリアでも名店やし、うん、
はいはい、
そうじゃないところはイタリアでも名店じゃない し、
ないし、
だからこれは自分はどっちかを選択するんだなと。
名店になるのか、
そう、
うん、いい加減にやるのか、
そうで絶対名店でありたいと思って、うん、そうしたらどういうことをしてはんねや
ろ
というのを自分で本当に勉強しださ
るんですね。なる
ほど、そして行き着いたのは、
うん、
もう彼が行き着いたのはスタンダードこそ全てもうね創作は一切しない、はい、僕は
いやすごいな、それはそれ
一切しない、
はいはい、
でもう自分でアレンジしない、
はいはい、
もうずっと伝統で残ってるもんってあるじゃないですか、
はいはい、
それをただただ極めてただただ伝承してやっていこうって決めはるんですよ。
なるほど、
だから見事に行ったら知らない名前のパスタとかないんです。
ない、
もうアマトリチャーナとかもう全部知ってる、
有名どころ、
もう有名どころしかない、でそれを全部基本に忠実に学んできてそれが出てくるんですけど、まあもう美味しいですよ。カルボナーラにしても
ほんま、
もう本当に美味しい、
う
ん、もうすごいですよ本当に。だから、メインディッシュみたいなものもあるじゃないですか、
うんうん、
ミラノ風カツレツも、
はいはい、
もう本当に美味しい。レモン絞って食べるんですけ ど、
なるほど、
美味しいし、だからやっぱすごいなと。いろんなお店がいっぱいイタリアにも出てくるけど、
うんうん、
基本だけやってるとこって少なくなってきてるので、逆にな、だからみんなやっぱりこう創作をしはるからだいぶ差別化ができるんですって。
ああ、いやもう勝手に離れていって、
そうそうそうそうそう、
オリジナリティになってしまうというね。
そうなんですよ、
ね、これこれこれが食べたかったんやないわ最近、
うん、
やね、
うん、
お客さんは
そうです。
いいですね、
もうだから本当に常連さんも、まあ、場所柄歌舞伎役者さんも多いし、うん、
いや
でたくさんの方がついてはりますね。
西洋料理屋藤井さんね、
う
ん、
そうそうそう。
さあバス停なんですけどね、
はい、これはもうね分かると思います。まああんまりね年明け早々難しいものもあれかなと思って、2つのヒントを3つにもしたし、
はい、言います、うん、僕も
あいいですよ言っても、これはもう逆に当たらへん方がおかしいですからいいですよ。
祇園市場、
惜しいな、でもこれはもう当たってることにしてあげたいです。祇園です
だけでよかった、
はい、
バス停の名前祇園。
祇園なんです。で私たちは左上ってちょっとついてます祇園もやっぱりいろいろあるんで祇園左上ってつけてます。
なるほどなるほど、うん、だ京都といえば祇園祭りと思ったんです。
そうです、もうそれもありますし、舞妓
さんも祇園やし、まあ
全
祇園やね。
祇園も各連所がねいろいろありまして、もう踊りのねメッカですよね。いや、はい、
今年は優しいよ、当たったことにしてもいいなんて言われたことない、
うん、あ
このラジオ始まってこの方、
まあ祇園師匠って外れたからでしょうね、そう思えたのは多分そう思います。
びっくりしたわ、はい、びっくりしました。外れたからやろね
言ってますか。そんな言い方してないです。
何が
そんな言い方はしてないですけど、
安心したいな、外しちゃったまあもうほなしゃあないな当たりにしたろ
そんなことはないですけどね、
気持ちいいな外しよって思わ
んそんなことはないです。
わかりました、
はい、
まあもうちょっと詳しく見てみたい写真をとかね、うんうん、もう一回ちゃんとあれ何やったかわからんくなったとかね、うん、いう方、うん、半径 500m ウェブページでもご覧いただけると、
はい、
いうことでございまして、
はい、
ごめんなさい、祇園の何左下
左上
左上、
はい、
祇園左上っていう、うん、なんていうのかな、
エリアです、
エリアになってるんですね、うん、わかりました、バス停は祇園ということでございました。はい、わかりました。慎吾編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス祇園停留所の半径 500m からでした。 FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。
トヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
童話の技術力で広がる世界は名のから聞こえ、
原田ひろゆきの
音楽機構。
このコーナーは私炎上慎吾が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
ありがとうございます。
はい、お便りが来てますよ。
あ、そうですか。
はい、原田さん、慎吾編集長、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
お願いします。
先週の原田さんの音楽機構のコーナーでニューアルバムノーリターンの中の明星についてお話をされていましたが、曲ができた経緯を知ってから聞くと以前よりも歌詞の内容が心に響いてすごく良かったです。
なるほど。
今後も音楽機構のコーナーでアルバムの中の別の曲の紹介をされるとのことなので楽しみにしています。やっぱりこれやっぱさ、ああいう話がいいんでしょうね、した方がいいんでしょうね
そうかな。
今回は、
はい、
同じくニューアルバムノーリターンから、
はい、
2曲目のね夜と空の下っていうのをかけたいと思うんですけど、
はいはいはいはい、
これはあれですよね、コロナ禍にできた曲ですよね。
そうですね、
うん、
比較的もう真っ只中の時の新曲ですね。
うん、だからそういう風なイメージ、なんとなくこう会いたくてもなかなか密になったらあかん時で会えなかったりとか、
そうです、そうです、
ね、
う
ん、そういう背景がある時の曲ですよね。
そうです、だから別にコロナのことを歌ってるわけじゃないけど、
うんうんうんうん、
やっぱそういうことを歌いたくなった理由だったということですよね。
なるほど、なんかいい歌詞というか、あの当時出たのでね、これ、
はいはいはいはい、
その時もなんかやっぱ連想させましたよね、そういうイメージかなっていうのは。
いやそうよね、うん、でまあやっぱりなんていうかな、アルバムに入るっていうことのすごい大きなことって、
うんうん、
その曲をもう一回こうアレンジするというかね、今回の僕ノーリターンは半分は弾き語りなんですけど、うん、今日聞いてもらうのはバンドものの、
はい、もう私これ弾き語りで最初聞いてた時よりもまた一段とすごい好きになって、
いや、そういうことだったね、
もうめっちゃいいですね。
この感じ。
ちょっと聞いてもらえますか。
はい、
じゃあ紹介してください。
はい、原田裕之のノーリターン新アルバムから夜と空の下。
フェードアウトなんですけど、
うんうんうん、
結構ねどこまでも盛り上がっていくフェードアウトもありえるじゃないですか、
うんうんうん、
わーってバンドは楽しくやってるけどっていう、うん、でもそうじゃなくてこう一旦こう山が盛り上がる山が出た後に静かにこうずっと続いていくみたいな感じの方のアレンジをまあね選んでくれてその感じになって、
うん、
結果すごく良かったなという。
そうですね、なんかこう、ね、ちょっとまあなんていうかな、息が白い 時の夜みたいな感じがすごいこう音楽からこう聞こえてくるというか感じてくるもんですね、これね。
そうよね、不思議やね。いや、わかります、
ね、夏じゃない感じしますもん ね、 そうね、なぜか、ま、ね、 そうね、そんなこと言ってないのに。
わかりますね、うん、いや、まあそんなわけでございまして、はい、ぜひノーリターンというアルバムね、うん、アルバムで聴いていただきたいなと思います、
はい、
またゆっくり紹介していきたいと思います。以上、原田博之の音楽機構でした。
サウンド版半径 500m、
心も肌もすっぴん綺麗、愉快な姉妹が京都から発信する、簡単なのに満足できるスキンケアシリーズ。自由に楽しく生きられる喜びと出会ってほしい、シンプルアカンスキンケア、アンパン。
ええわがはは、うとうとキラキラ、食べて伝えて一緒に生きて、だから人を支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。
その真ん中に難波広場、通天閣もそびえ立つ、難波の魅力まだまだあるある。エアロ歩いて楽しい、その大きさ、マイドクリエイターナンバ
ー。おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジン、おっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、最近ではもう炎上さんが出会って、うん、もう来てほしい、紹介したいという方にね、うん、もう直接来ていただいて話を聞くということに、
はい、
まあ、そういうことが増えておりまして、はい、今日もゲストの方に来ていただいています。お名前をお願いします。
はい、あの一乗寺で、小さな、シェア型書店、一乗寺ブックアパートメントをというものをやっている、あの北本一郎と申します。
ようこそ。シェア型の、
私は来てほしかったずっとシェア型の書店って分かりますか？
僕は、うん、あの、まあ、これリスナーの方もなんか聞いたかも、うん、みたいなね、
はい、
ことになってますけれども、ま
あ、いわゆる書店なんです。
書店なんですよね。
書店なんだけれども、うん、いくつかの棚がわーっとありまして、はい、その棚は全部それぞれいろんな方がその、借りてらっしゃる、はい、大家さんが北本さんでね、
その借りてるのは、うんうん、本を売る人が借りてる。
そうです。それは作家さんご自身の場合もあるし、はいはい、うちみたいに出版社も
借りてる。あなたも借りている
。私も借りてる。うちのユニオン映画借りてますし、そして個人が自分のおすすめの本を売ってることもあるし、
もうある、
もういろいろです。それは
すごい変わってる、
はい、うん、
そうですね、うん、ちょっとあの新しいスタイルの、
本当に新しい
スタイル。今あのアパートに何人の方が住んでるんですか？
今約55です。
高段みたいなアパート
なんですよ。いや本当に、ね、もうね順番待ちですよ。なかなか、ね、もうそうなんです。で
私50、
そうなんですよ、
はい、ごめんなさい、イメージがまだ湧いてないんですけど、はい、一部屋というか、まあ、その一本棚
は、はい、一本棚、はい、
一本棚はどれぐらいの大きさなんですか？
う
ん、
どれぐらい？
あの、あれは30センチ四方です。
あ
の四角形、あの立方体みたいな感じですね。
30×30 の中に入る自分の売りたい本を売るためにこのアパートを借りるというシェア型の書店。
そしてもう北本さんが売ってくださるんですよ。ものすごい、これはこんなんでね、あんなんでね、この田中さんはこんなんでねとか。
北本さんがめちゃくちゃ分かってなあかんや。
そうですよ、
はい、まあ、あの一応50人ぐらいなので、一応、まあ、あの全部把握するように。
天才なの？
あのね、いや、もともとね読書が大好き
なの。大好きなので
、うん、あの各方 の、 あの新聞記者もされてたの、ずっと。
なるほど、うん、
で早期にもうねリタイアされてね、はい、上の職に行くのがちょっと嫌やから
もうねバイアスがもうすごいのがかかってるから。
いやでも本当にそうやもん、本当にそう、全部聞いてるから。私は
そうです。
なる
ほど。
そうなんですよ。
まあ50人ぐらいなら、まあ、だそういう意味で50人ぐらいにされてるんですね。 そうですね。おそらく
それが多分100人とかなっちゃうと、もうちょっと
こぼれてくるものがあるから
ってくるんで、やっぱ丁寧な運営をしたい。
なるほど。
ということで、あえてちょっとあの、まあ、自分の限界
キャパで、
キャパみたいなもので50人ぐらい。
すごい。
大家としては50人だろう。
そうですね、はい、
もうそしてね、もうそこにも多種多様な本が、だって選ぶ選書する人が50人いるんだもの。
そうですよね。その50人は、うん、選んでおられるんですか？
あのもう、自由に、あの応募していただいて、こちらでは特に審査とかそういうのは していません。
あなた滑り込んだんですね、
はい、滑り込んだんですもう滑り込みました。
これはいかねばって言って
もうそうです、
勝ち取ったのね、一、は
い、
部屋
開いたら言ってくださいって言って
開いたよって言って、うん、入りますって言って入ったの。
そういうことです。
なるほど、
はい、もうユニオン A さんにものすごいお世話になってます。
いやいやいやいや、本当そうです。ほんでまたね、多分売ってくださるんでしょうね、本当に売れていくんです。
いやもうすごいよね、
置いたものが。いやもう嬉しくて、
あ僕もユニオン A さんから一冊出させていただいてて、うん、置いていただいてるんですね。
置いてますよ。
で今日ね、うん、初めましてだったわけです、
はい、
ね、うん、で前前室というか、まあ打ち合わせ中に、うん、あ、うちに本置かれてますねって。
そう。
うん、
だからやっぱり全部名刀してありますから。名
刀してはるということだよね。
そうです
よ。読みたいなと思ってます。
あ、うわ、ありがとうございます。ぜひとも。
で、なんかすごいのはやっぱり普通はご自身が選ぶ本をバーって並べたいじゃないですか。そうじゃなくて50人の人が選んだ本を置きたいんですよ、うん、いろんな考え方のいろんな人の好みをいっぱい、自分だけでは限界があるっておっしゃって。
それは、まあ、自分だけで限界があるも一つの理由かもしれないけど、うん、それは、北本さんがひらめいた方法なんですか今。
あ、これはですね、シェア型書店っていうのは、まあ、あの僕の発明品ではなくて、
はい、
まあ、大体 7,8 年ぐらい前から、
はいはい、
全国各地に徐々に、
はい、
できてきたもので、今は全部で100件ぐらいあるらしいんですけれど、あ、まあ、主に東京中心なんですね、
はいはいはい、
で私もちょっとあの今日、一昨年に東京から京都に引っ越してきたので、あの東京でちょっとシェア型書店を経験して、はい、まあ、あの棚を借りていたんですけれども、
あ、
でそこでこう何ですかね、その他の棚の、借りてる人との、まあ、交流というのがすごい楽しくて、
なるほど、
もう自分が全く思いつかないような本を、まあ、紹介していただける、
なるほどね、
それで世界が広がった感じがします
。はい、僕ね、売ってる本屋さん初めてなんですよ。
あ、
喫茶店に自分の部屋の 本棚を置くっていうのをやってる喫茶店が何軒かあって、
うん、
そこは見たことあったんですけどね、面白い、ね、
いや、でもシェア型書店は本当にあったんですね、本当に 5,6 年前、はいはい、もうちょっと前かな、シェア型前あったんですけど、それが、まあ、なぜ自分がやりたいかっていうことに対して意識化されたっていうのは私は初めて聞いているので、う
ん、それ教えてもらっていいですか。
あ、だから先ほどね、うん、はい、
あの、まあ、東京での経験、
うん、
で、やっぱり何ですかね、自分の、能力だけではすごい限界があるということで、
選ぶことに、
あの、やっぱり人がおすすめ、人がこれがすごくいいよって、あの、教えてくれた本を実際にちょっと読んでみて、なんかそれがものすごく自分に、あの、心に響くとか、うん、そういう経験がね、なんかやっぱこれはちょっと得難いなというか、
はあ、これみんなにそれを得てほしいと。
そうですね、そういう体験をしていってほしい。
なるほど、
まあ、なんかそれが本の新しい楽しみ方かなっていうふうに考えました。
いや、ちょっと面白いな。
面白いでしょ。
ちょっと面白い。
私はすごく感銘を受けました。
うん、
ありがとうございます。
だからこの職業をなさってるんです。
ちょっとわからん、なんか、なんかすごい言われても。
いや、でもそのこういう職業をしようとする理由がそこなんですよ。
う
ん、
そうか
いろんな得難い、自分の得難い経験の中に自分じゃない人から聞いた考え方を知る機会を得た。
もうちょっと聞いていいですか。うん、そのさ、アパートメントのレイアウトはアパートを借りてる人が自分で決めてるんですか。
う
ん、
ですね、それはあの実はくじ引きで。場所を、あ、全部あの家賃が全部一律価格
一律なので、
月3500円って、
あ
の、
なるほど、
全ての棚が基本的には同じなんですね、
はいはい、学生さんの時にはちょっと割引いた。
学生は2500円で、学割、
すごい、
学割料金がありますけれども、
はい、
なので、一応なるべく平等にしたいということで、あの、時々4ヶ月に1回ぐらい、あの、くじ引きで場所替えとかもしています。
なるほど、はい、その例えば今僕の本屋での位置を平積みにしたいって思って自分とこにの本棚はもう1冊1種類しか入れへんみたいな人もあるんですか。
そういう人もいますね、はい、
いろいろ来た人もいるしね。
います、はい、
へ、
自分が書いた本だけを並べたいっていう
人もいる、
人がいるんですよ。
あ、なるほど、
はい、うん、いろいろいますよね、
はい、
面白い。じゃああなたも30センチ30センチの本屋になれるっていうことなのね。
まあ、そうですね、
もうその通りです。
それ一つね、
はい、
だから自分が推してる人がいるかもしれないじゃないですか。自分が作家じゃなくて、はいはい、うん、この作家がもう本当に面白いんだよと、それを分かってほしいっていう人も借りたりして、
そこに、
そうそう
そ
う、
そこに入り口を置けるという。
そうなんです、そうなんです、
はい、推し活でも使えます。
そうです。
うわ、でももう今は待ち状態なんです。
そうですね、はい、
だまずね覗いてほしい。まずそしたらこんなにもいろんな人が勧めてくれてるってことやから、50人が。
そうね、面白そうやな。
面白いですよ。ものすごく面白い。
じゃあ50件の本屋に一気に行けるっていうことでもあるもんね。
う
ん、
そういうことなんです。はい。
そうですよね。は
い、そういうことです。
もうね、ビブリオバトルってわかります？
自
分の推してる本をみんながこう言い合って、うん、私はこれ推しますっていうのをみんなで言い合う場なんですよ。うん、でそれで、あ、この人 のプレゼンすごかったねって言ってちょっと優勝が決まったり、そういうのもされてます。
そこの現場で
そこのイベントをされてます。
あ、そうですね、イベントの主催、ちょっとそれはあの人をたくさん入れたいので、
あ、違う場所で
やるけど、近くの喫茶店でやってるんですけども、
へ、
はい、まあ、そのあのこれがちょっと別の形で、あの一個ずつの棚がそれぞれこういろんな本を勧める、なんかその固定型のビブリオバトルみたいな、
うん、
イメージでもありますよね。
なるほど、
面白いですよね。
これも本好きワクワクして聞いてるやろな、
ね、でいろんな価値観があるじゃないですか、
はいはい、
いろんな考えが、うん、それを知るっていうのが大事だと思うんですよ。共感できるかどうかは別でなんですよ、
ね、かるかる。
でも知るって大事、うん、こんな考え方があるのかって知るって、その場を提供されてる、
うん、
素晴らしい職業だと私は思います。本当に、
はい、そういうちょっと理想みたいなものをですね、ちょっとなるべくあの実現していきたいなと。主にあの今はその棚借りる人はなんとか自己表現みたいな、
はい、
まあ、あの場として使ってるんですけれども、
はい、まあ、
できればその隣の棚をも見て、
う
んうん、そこからちょっと本を一冊、
そうね、
買って読んでみてほしいと、ちょっと僕の方としてはそういうふうなメッセージを常に出してます、うん、
棚子同士の、ね、交流みたいなものも、ね、
はい、いやもうだってさ、すごいニュートラルじゃないですか、うん、その場自体は、
はい、
それがすごいですね。こういや興味を湧く人いっぱいいると思うんですけど、
美味しいコーヒーも立ててくれはるんでぜひ飲んで帰ってほしいです。
それどうしたらいいの、美味しいコーヒーを飲みに行く、
うん、
でそして好きな本を買ってそこで読んだりもするけど、持って帰るし、
はい、持って帰るし、
うん、でもあの図書館のように読むということではないんですよね。
そうですね、一応あの、売り物で、
売り物なのでってことですよね、
立ち読みをするわけじゃない
ではないんですね。
飲み物を飲まれる場合はちょっと買ってからっていう
ことになる、
っていうふうにさせていただきます。
なるほどね、面白いな。これ今まず行きたいと思ってる方にもう一度場所を。
そうですね、はい、左京区一条寺、
左京区一条寺、
であの英電の一条寺駅から徒歩6分ぐらい、はい、あとまあバスだったらあの高野ですね、
高野、
うん、高野バス停からまた6分ぐらいっていう感じです。
これは、インターネットではなんと検索すれば出てくるん
ですか。そうですね、あの一条寺、ブックアパートメント、
ブックアパートメント、
はい、
一条寺ブックアパートメントを書き留めてください、うん、今、
はい
ね、一条寺ブックアパートメントで調べていただくと、まあ、行くことができる、
うん、
そうですね。あとなんかそのウェブとかな何かイベントもされてるのとかはどこで見るのが一番いいですか。
そうですね、はい、主にあの X
で発信、
あの旧ツイッターで、はい、あの発信をしていますので、そこであの、まあ、大体月に5、6本もうちょっとあるかもしれませんけども、
イベント、
あの読書会だとかですね、
読書会、
はい、なんですよ、
さまざまなイベントをやっておりますので、
魅力的な話やな、
面白いのがいっぱい、
はい、
そうです。
うわー、ちょっとワクワクするな、
うん、
本をね僕ね読むのが苦手で、
うん、
だからすごくそういう本を読むっていうきっかけが欲しいんです今。
なあ、なるほど、
あのなので、
あ、読書会もねちょっとあの一つきっかけになるかなって。
そうですよね、ね、いやそう思うわ、はい、かります。 X はアカウントも、
アカウントもあの一条寺ブックアパートメントでちょっと検索してください。じゃあ X で
一条寺ブックアパートメントで検索、はい、でフォローしたらイベントのことも聞こえてくる。
そうですね、はい、
わかりました。これも全然足りひんやん時間。
そうなんですよもう北本さんの魅力をもっともっと話したいんですけどね。
いやいやいや、
あなたがね、
うん、こんなおっちゃんがやはるっていうね、うん、
いや僕は半径の魅力語りたいですね。
ありがとうございます、
は
い、
それは聞きたい、それはそれで聞きたいわ。
いやあの一回だからあの取り上げ、ここあのうちを取り上げていただいて、
はいはい、
その後のやっぱ反響がやっぱすごかった。
あ、そうですか、
はい、あのいろんなメディアあの取り上げていただいたことありますけれども、その件数みたいなことでは 一番ですね。
うわ、ありがとうございます、はい、
まあもうお感じになってると思いますけど本気ですからね、
はい、
うん、ちょっとなんやろな、北本さんの思いを追い越して 私が一番分かってみたこと言い出すので
。いやでも本当ですよ。全然やっぱり自分、うん、ご自身のことやからあんまりすごいと思ってらっしゃらないんですよ、うん、どんなに貢献してるかってことが分かってらっしゃらない。
うん、もしちょっとバイオリン心な人やったら、うん、両方の方を打たれますね気づいてるあんたすごいねてみたいなことを一昔前なら言いかねないという編集長ですよね。もう驚きます。
本当にね、もうすごいと思った。もうこういう、まあ、一応ブックアパートメントみたいなものが近くにあるっていうことがね、なんて文化的なところなんだろうと思うんですよ。本当に素晴らしいと思いますよ。
わかりました。読書会も、
はい、
なんか音楽とのコラボも、
あ、ね、そう
含めて ね、
はい、
できると思います。できると思います。
やれたらいいなと思いますね、
はい、
もういつまでもいてほしいけど時間が来ました。もう一度お名前をお願いします。
はい、一乗寺ブックアパートメントの、経営をしています、あの北本と申します。
はい、本日はどうもありがとうございました。
ありがと
うございました。
今日の一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですが、北本さんらしいなという、うん、この曲にしますとおっしゃってました。ハッピーエンドで春よ来い。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
そう、京都のフォークソングっていう本をね、
はい、
ここのブックアパートメントに置いといたらめっちゃ売れるんですよいやもうなんかね、あんなにこうちょこちょこっと置いていくんですけど必ずなくなって全部棚の中がなくなるんです。
ありがたいな、
本当に素晴らしい。
今松本隆さんのことちょっと読んでますっておっしゃってました
ね、
お送りしたのはハッピーエンドで春よ来いでした。
お風呂の新習慣フットグルーマー、足指ピカピカ足裏爽快マッサージ、癖になる3パックのフットグルーマー。じっと支えて未来を開き京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。インソールとともにあなたの姿勢をチューニング、動くほど健康になれる体づくり、フットクリエイト。
カフェ小さな花、この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。まずはお名前をお願いします。
はい、明けましておめでとうございます。トヨタカローラ京都の田中でございます。
ようこそ。
決して落語家ではないんですよ、うん、皆さん、はい、もうね、本当にもうスタメンと言ってもいい田中さん、はい、今年もよろしく、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。もう、ね、はい、
はい、普段なら、うん、この奇数月の時は上村さんが来てくれるということが多くあってですね、うん、
はい、
リスナーの皆さんももうもはや上村さん待ちでございます、うん、
はい、
あれ、いや田中さんはいいからっていうね声がもう聞こえてきそうな感じなんですけど、
これはもう新春特番ですね。
今日はどうも田中さんが上村さんを置いて一人でやってきたらしい、はい、
そうです
ということはあるんですけども、はい、
ちょっと用事でね、
はい、はい、でももうこれもう今出たぐらいですかね、
うん、
信号が。
そうですよ、
はい、おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
500メートルに、うん、上村さんの、
はい、
写真付きでですね、うん、トヨタカローラ京都のページがありま
して、うん、そうなんです、
はい、
今回はね、本田隆一くんというね、営業スタッフの子を特集する、
はい、
ページなんですけども、
はい、
この本田くん、
うん、
上村さんの、
はい、
実は同期なんですよ。
あ、本当、
むちゃむちゃ長い、
もう本当に仲良かって、うん、みんなね同期で集まってね、いろいろ遊びに行ったりもしてる仲間なので、
う
ん、そのうちのお一人で、もうお噂は金がねって感じでね、まあ聞いてたんです。すごい営業マンなんです、うん、
なるほど、
なんか表彰されてはるんですよね。
そうです。そしてね、男前なんです、
うん、そうなんです、
むちゃむちゃ男前なんです。
びっくりしました。
じゃあもう美男美女でやらはってね、二人 で
もうそうなんですけど、もっと驚いたことが、うん、喋んの苦手。営業 ーマンで、
そうなんです、
喋んの苦手で無口です。
第一声がね、
いや私もうね、あ、え、じゃ、え、マジですかと。一番ダイス売らはったんですよ、うん、
でも無口、
昨年、はい、賞も取らはったんですよ、うん、どうやってと思ったんです。
そこから上村さんが引き出した。
いやもうね、あの上村さんも不思議ですって言ってありました。
あの本当に、ね、普段あの僕も会話するんですけども、うん、そんなにね、うん、あのたくさん おしゃべりする子じゃないんですよ。
そうなんです、
はい、
大事なことだけパッて言うんかな、うん、
いやそれがね、もうお人柄がもうにじみ出るんですよ。
なるほど。
そう、喋んの苦手なんやけど、コミュニケーション取るのは好きなんです。
あ、なるほど、なるほど。
苦手なだけ。
じゃ感じがいいってことね。
感じいい、
感じはむちゃむちゃいいです。
むちゃくちゃいいんです、
うん、
でもみんなもう会いに来はるんですよ、探して、うん、この本田くんをもう、あの、あ、僕来ましたよみたいな感じで、もう向こうからこう来るみたいな。でもすぐもう本田くんも見つけてわーって行くので、だんだんだんだんこう仲良くなっていかはるんですよ。
なるほどね。
ご紹介が多いんですって、
うん、そうなんです、そうなんです。あのお客様からね、うん、お客様を紹介していただ
く。買おうと思ってんやったら本田君言うの。
あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
パターンね。
そのパターンです、はい
はいはい、それがほとんどなんです。
うわ、めっちゃいいじゃないですか。
うもうね、はい、本当に素敵な人でした。
その本田隆一くんの特集が今回の半径出てますので、はいはい、ぜひ皆さんご覧いただければと思います、
はい、いや、そうですね、上村さん頑張りました、
は
い、
上村さん頑張っていろいろ聞いてますんで、ぜひとも皆さん見てください。
は
い
は
い、
もう皆さん楽しみにしている上村さんのコーナーはこのあたりにして、
はい、
まあ、新年にはなったんですけれども、
う
ん、
そうですね、
12月ね、はい、放送の時にはまだ出ていなかった、うんうん、ボッチャ大会の結果の発表でございます。
はい、
3人とも違うチームでやらせていただきまして、
ね、はい、
特に報告する戦績がございません。
全員振るわない
振るわなかったという。
いや、でも振るわなかったっておっしゃいますけど、うん、ものすごい惜しかったんです、うちはね。
あの、伝えたいことは、うん、結果として振るわなかった以上のことが、
そうですね、
田中原田に関してはもうありまして、まあ、体育館に響き渡る炎上進行の声、
うん、炎上さんのチームが第一試合もうトップバッターやった。
そうですね、そうなんです、はい、そうなんですよね、
もうね、うん、はい、会場中に炎上進行の声がね
すごかったですね。
すごかったんです
よ。いや、もう悔しかった。
全選手が、うん、あぜんとしてます
。あぜんとするっていうね。
そして審判が僕の顔を見て、これいいんですか、これいいんですかみたいな顔をずっと、ね、して 見てくるんですよ、はい、もうだから、ま、ごめん続けてって言って
本当に全員がなかったことにしたくなるほどの、まあ、床を叩いて悔しがるっていうね
本当にね、すごいなと思います。感情表現がすごいなと思いましたね。
いや、皆さんね、カーリングとかと一緒でね、うん、白いね、何ボールでしたっけ、あれ、
ボッチャでは白いジャックボールっていうのが的球になる
ん
です
よ。的球、
はい、でそこに近づけた方が勝ちですよね。近づけた数が多い方が、
自分たちのね持ってる球のをね、うん、近づける方が強いんですけどね。
うちはものすごい近くにあったんです、
はい、
ものすごい近くにあった。だからそれ一個あったんです、はい、だからそれでそこで終わることもできたんです、はい、もう向こうは全部投げ終わった後なのでね、
はいはい、
それをね、はい、終わらなかったんですよ。原田さんが横で囁いたんです、うちの小倉くんに。
炎上さんのチームと原田さんのチームが対戦したんですよね。
そうです、うん、でうちのチームが負けていたんですけども、うん、
は
い、
このままいったら勝ってたんですよ。勝ってた、
まあ、1点にしかならないから、
なるほど、
そのチャンスだし、うん、初めてやっているその小倉くんという炎上さんのチームの方、うん、僕の隣におられたんだけど、うん、投げてみたらいいんちゃうかと、
お、なるほど、
まあ、それはもう親切心で言った、うん、
結果ね、そしたらもうね、うん、小倉くんがもう自分の近くにあった球を遠ざけてしまったんです、うん、
なるほど、
コロコロコロコロコロって、
うん、当たっちゃった
の、ね、そしたらもう原田さんのところの球がもうその次に近くにあるから負けたんですよ
なるほど、
もう信じられない失態をしてしまいまして、うん、それが悔しすぎたんです。
小倉くんが心配で仕方がない
本当に、ね、うん、あれ以降会った人がいない小倉くんって言われてる。
小倉くんなんで投げたみたいな。原田さんが言うたんです。原田さんみたいな感じでね。
悔しいっていうのがもう体育館中に響き渡
った。いや、ほんまにすごかったですよ。う
ん、まあユニオン A チームっていう4チームか3チームあって、はい、関係者が、
はい、
それぞれ他の場所にいる連中が、うん、はい、全員こう まあ、迫られるわけです、はい、あの嘆き悲しんでいる人は知り合いだということを公にするか否かということをね、はい、でもまあ偉いよ、うん、全社員が各、うん、各現場で謝ってましたすいませんあれうちの、うん、うちの関係すいませんって言ってすごかったですね、うん、
いや悔しかった
本当に、ね、僕の方にもすごい視線がねいっぱい来たりとかね
知り合いですかとです
あもう、うん、あれが援助進行ですって僕はもうなんかむしろねちょっとね堂々としてました
そうやな
ちょっとして自慢でしたもん僕彼女の知り合いですみたいな感じ
でいやでもやっぱりねやっぱ何回でも悔しいもんですね、うん、
すごい面白かったです、ね、
坊ちゃんはやっぱり物語がある、
うん、でも、ね、やっぱり何やろ面白さがやっぱ半端ないな、
うんうん、本当に、う
ん、ついに炎上さんとかユニオン A さんのところも、まあ、毎年ね次は頑張るって、はいはい、本当に今回はね火がついたみたいでね
火がついて、うん、もう次年度からは選抜チームが出るってことになりまして
絶対に勝つっていう
もう社内予選を通過するものが出るという感じでね、はい、もう本当にそれぐらいちょっと
まあ本当にね毎年こう年々と参加者の方もね増えてました
いや
もう本当に前回から今回で、うん、参加者の方が100名増えてるんですよ、うん、
そんなに増えてるの
すごいね
前回250名で今回350名
すごいや
もうねもうほんまにちょっとね受け入れがちょっと厳しくなって
きて厳しくなってくるわでも
すごい、
まあ、結構あボッチャって言うもんみんな
あ、はい、もう審判とか運営の方、まあ、僕も含めて、はいはい、もう休憩なんてないですもん
そうね、
はい、
すごいな、はい、
学校の体育の先生とかの認知も上がって
くるあそうそうそうそうなんですそうなんです、うん
はい、あボッチャねって言って、はい、みんなができるからやっぱり注目されてますよ、う
んはい、
やっぱでもリピーターも多いんですよおいおいやったら面白いから
そうそうそう
一回大会出たらやめへん
ねえ、ねえうん、面白いからね
アヒフももう
ね常連やもんね
もう問い合わせしたら必ず出るって言うから
ありがとうございますありがたい、
うん、ということでございまして、はい、まあこれボッチャでございます、はい、
そうですね
もう一つなんか報告していただけるのですか
そうなんですちょうどね年末、うん、
年末に、
はいはい、
12月23日なんですけど、はい舞鶴グランドホテルさんというところですね、
はい
うん、原田裕之クリスマスディナーショーというのがございましてね、
はい、行きましたよね私たち
これ
行
ったんで
ありがとうございますお便りもいただいております、
はい、
ハッピーローズさん、はい、原田さん慎吾さん舞鶴グランドホテルに来てくださりありがとうございました、うん、原田さんに会えるとワクワクしながらレストランに入ったら慎吾さんがおられて、うん、ぼっち参加の私はほっとして嬉しかったです、うん、ライブは言うまでもなく楽しくいいクリスマスでした福島さんにも会えたしありがとうございました舞鶴、うん、グランドホテルのサウンドロゴがラジオから流れたらいいなねって来てますね
素晴らしい
素晴らしいです
ピローズさんいつも素敵なんですよ本当に
美味しかったらしいですねそして
そう
めちゃくちゃ美味しかった。
食事がね、むっちゃ美味しかったんですよ。
びっくり。
いやもう丁寧だね。
本当に
本当に美味しかったですね。
僕はクリスマスディナーショーというよりはライブ付きクリスマスディナーなんですけれども、僕と福島君で演奏をさせていただきまして。はい
なんかね全体的にね皆さんずっとね、うん、笑顔でいてくださって、うん、僕そうそう皆さんのお顔見てたんですけどね すごくねいい空間でした
わありがとう
本当に
楽しんであった ね、
なんかね幸せな空間、
う
ん、
って
思いましたね
そうそうそう
よかったな
はいいいと思いました、
ね、本当参加者の方、うん、参加者の方、
うん、
皆さん本当に楽しんでおられたなと思います、
うん、いや嬉しい、はい、もう来年も行く気満々ですから舞鶴の方
そこは
本当にね
舞鶴の方ぜひ
そこは舞鶴グランドホテル様の
はいそうですなんとなく内諾いただいたような雰囲気で帰ってまいりましたので多分行けるんじゃないかと思いますけど、
ね、そうです2026年のね、はい、2月も
そうです気が早いですが、
はい、ぜひ来
てもう来ていただいてありがとうございました
ありがとうございます
アピローさんもありがとうございました
ありがとうございました、
はい、というわけでね、うん年末も一緒にいろいろと過ごした、うん、今日は3人での放送となりましたが、うん、ぜひまた上村さんも一緒に、は
いぜひとも来てもらってください。
はい、半径500メートルの上村さんの記事もぜひ読んでいただきたいと思います。うんはい、最後もう一度名前お願いします。
はい、トヨタカローラ京都の田中でございます。
本日はご来店どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サウンド版半径500メートル、
FM 94.9 メガヘルツ、
AM 1143キロヘルツで。
KBS 京都ラジオからお送りしています。
街で見かけるブーブー はサイドミラー、小豚のお花でピンクの車、僕が目印。ブーブーパーク、トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウ京都のカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます、
はい、
いやいやもう本当にね、うん、今年も頑張っていこうという気持ちで
頑張っていきましょう。
いっぱいでございますけど、毎回素敵なゲストに来ていただいて、
はい、本当にいろんないいお話を ね聞かせていただいて
本当にありがたいと思っております、はい、そのことに関する感想も含め、はい、皆様からのお便りを心からお待ちしております、はい、メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんそれぞれ1冊ずつプレゼント、
はい、
プレゼントのフリーマガジンには私たちのサインがついているということになっています、
う
ん、遠慮せずにどんどん送ってほしいと思います、
はい、
どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
プレゼント希望の方は住所とお名前間違わず忘れず書いてください。ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の遠慮真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、南海グレーターナンバー、フットクリエイト、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。